皆さん、こんにちは。マイクロソフトの板倉真由美と申します。本日は、平日のお仕事忙しい中、わざわざ足を運んでいただきまして、誠にありがとうございます。午後いっぱいですね、クラウドに関して、特にアーキテクチャの観点から、セッションさせていただくんですけれども、私のセッションでは、検討ポイントということで、ウェブページに、こういう、アジェンダというか、概要を出させていただきました。私のセッションでは、やや、概要というか、少し、どういうふうに考えるべきかといったようなことや、このあたりが、今後、ポイントですよ、といった、ちょっとですね、流度で言うと、大きめのポイントについて、お話しさせていただく予定です。で、次に続いてまいりますセッションでは、もう少しですね、個別の、細かいお話に入っていく、そんな構成になっております。それではこれから20分少々ですね、お付き合いいただければと思います。まずクラウド時代、簡単に一言でクラウド時代と言ってしまいますけども、システムやってる人にとってはどういうことなのかと申しますと、こんな風に言えるんじゃないかと。複数のデバイスと複数のサービスがクラウドという場を介してつながると。ここにいっぱい絵もあるんですが、ユーザーの方がいろんなこう手段を持ってですね、マルチデバイスですね、を持って、クラウドの中に置かれている様々なサービスを使いこなすと。これがクラウド時代と言えるんじゃないかと思います。で、今までクラウドで提供してたサービスというのは、割とですね、気軽に使える写真の共有であるとか、データを保管するとか、そんなものだったんですけれども、最近は非常に技術も進み、セキュリティの面でも向上し、業務的な文書をやり取りしたりですね、実際そこでアプリケーションが動く、アプリが動く、お金っていうようなところまでこう踏み込んだアプリが動くようになってきています。ですから、これからですね、システム考える上で、クラウド時代にどう対応していくんだということは、一つ大きなポイントになるかと思います。で、マルチデバイス、ここで今思いつくままに挙げてあるのがパソコンですね。あと、タブレット、そして、電話。あいにくですね、日本ではまだ Windows Phone は、電話ではなく、デバイスっていう形で、この前のデコードでもですね、ちょっと教材として配らせていただいたんですけども、使っていただいてるんですが、様々なタイプのデバイスが、こうやってもう実際つながり出しているという状況です。で、ちょっと歴史的にこうコンピューターの世界を振り返ってみますと、私もちょっと業界長い人間なんですが、さすがにホストコンピューター一人何人時代っていうの、一台に対して人がたくさん群がってる時代というのは、ちょっと知ってるかなぐらいなんですが、わずか70年の歴史の中で、デバイスとユーザーっていうのをちょっと見ただけでも、コンピューター一台に対して複数の人間がいた時代から、一人一台時代、割とこれ最近まで、一人一台時代。会社によっては、社内は、まだこんな状態というところももちろんあります。ですが、すでにもう時代はですね、マルチデバイス時代に突入し、一人に対して N 台あるという、デバイスとユーザーの関係が逆転している、こういう時代に入ってきていると。で、何気なく使ってますけども、こうやって見てみますと、非常に大きな、コンピューターの歴史の転換点の中に、私たちがまさにいるんだと、いうことがお分かりいただけるかと思います。で、ここでですね、皆さんにちょっと質問をしてみたいと思います。デバイスの所有状況っていうのは、私、セミナーに行った時にですね、5、60人いると、何台持ってますかって聞くんですね。で、今日もそれ聞かせていただきたいんですが、ここで言うデバイスの定義は、通信機能があること、ネットワークにつながること、そして、単機能ではなく複数の機能を果たせる、インテリジェント、ちょっとここに限らせていただきたいと思います。それでは、絶対に指しませんので、手を挙げていただければと思いますが、私は、会社のデバイスを含めてですね、自分に所属するデバイスを1から3台持っているという方は手を挙げていただけますか?ありがとうございます。それでは4から7台という方、手を挙げていただけますか?半分ぐらいですね。8台以上という方。さすがですね。やはり業界の方が多いところで、4から7台、あるいは8台以上というところが、3分の2以上ということで、マルチデバイス、さすが進んでいるということがわかります。で、ちょっとお見せしたいんですけども、 このグラフですね。今皆様に手を挙げていただいたのと同じように、水色のところが1から3台、オレンジのところが4から7台、緑のところが8台以上、こういう、グループがあります。で、もう一つのグループは、1から3台が、まあ、3分の2ぐらい。そして4から7台が、まあ、3分の1ちょっとかけるかなぐらい。そして残り8台以上。まあ、こうやって見てみると、どの集団に行っても8台以上という、こう、デバイス大好きな方の割合ってあまり変わんないのかなと思うんですけども、非常にやっぱり端的にですね、1台から3台の人と4台以上の人っていうので、ちょっと分かれてまして、このグループ、何で分かれてると思いますか？これが、まあ、全部の人を見たわけではないんですが、ある大学の、まあ、情報系ですね、の学部に行ったので、まあ、確かに比率はこうなるのかもしれないんですが、年齢的には10代後半から20代前半ユーザーの組と、30代から50代、これも技術系の会社の方です。人数的には60人から80人ぐらいってお考えいただければいいと思うんですが、まあ、こういう分布になっています。で、これから、私つくづく感じたんですけども、自分もですね、7台、その時持ってたんですね。ガラケーから、タブレットから、Windows Phone から持ってたんですけども、まあ、持ち歩いてるのもちょっとどうかと思うんですが、こういう複数持ってるのがごく当たり前、持ちすぎだと思わない人たちが、まあ、世の中の主流にどんどんなっていくんだということで、マルチデバイス時代は、企業の中でどうする、こうするって問題以前に、もう世の中にですね、広く浸透してしまってる。まあ、こちらのこう、ビジネスサイドに来るのはもう本当時間の問題、あるいはもう来てしまってる。そんな状況だということがお分かりいただけるかと思います。で、せっかくなので、この学生さんたちに、今からデバイス買うとしたら何が欲しいですか？あるいは、自分の学校や職場、アルバイト先に、どんなデバイス欲しいですかって聞きました。そしたらやはりですね、iPad とか、Google Glass とか、私、Microsoft だって言ってるんですけども、遠慮なく言っていただきまして、わずか数名の方がですね、Windows タブレットって書いてくださったんですが、まあ、これが真実なんだなとは思います。ここで見て面白いのが、コメント一緒に書いていただきましたが、よくわかってらっしゃるんですね。デバイスが増えても、アプリ購入は1回で、どこでも使えるんで、とってもいいから、自分は iPad 次欲しいですと。はっきりわかっています。ユニバーサルアプリだから、要するに i なんとかシリーズ大好きですと。もしくはデータの共有が楽にできますよと、これはいいですよと書いてくださったり、ユーザーインターフェースが同じだと本当楽ですと。まさにですね、マルチデバイスでどうすべきかっていうところを、まあちょっとアップルやっぱり先行してるなっていうのと、若い方よくわかってらっしゃるっていうことを感じました。で、職場に何を置きたいかっていうアルバイトのところでは、やはりアルバイトのシフト管理、紙でやってるのを、マルチデバイスからアクセスしたいなと。つまり自分は、iPhone から更新したいけど、お友達は iPad からもしくは、PC からやりたいと言ってるような方がいるっていうのを、これ端的に表現しているなという感じです。ちょっとデバイスの所有状況ということで、マルチデバイスがどんな風になっているのかを、ちょっとお話ししました。で、こうしたマルチデバイス時代、一人7台とか8台とか、様々なデバイスを持って使いこなしている時代、これは何を引き起こしているのか、特に IT の世界ですね。まあ、当然といえば当然ですが、複数デバイス対応アプリが必要ですよと。で、先ほどの N 対1で出てまいりましたが、デバイス数とユーザー数を比べたときに、デバイス数の方が多いと。これかつて IT 業界経験したことない状況ですね。こういう状況の中にいます。そしてビジネスモデルの転換。これはどういうことかと言いますと、マルチデバイス、家に PC たくさん置く人、まあたまにいると思うんですね。サーバーを置いて PC を置いてと。でも、今起きているマルチデバイスの流れというのは、大抵モバイル端末が追加されているということに、まあ皆さん自身も追加で買われるのそういうのだと思うんですね。これって、よくよく考えてみますと、働き方が変わってるとか、ライフスタイルが変わってるっていうことに、の表現であると思います。つまり、こういう、電子機器ですね、IT 機器を持ち歩く、 そこで何かアクションを起こすということによって、今まで考えていたパソコンって家に帰って触るもの、学校で触るもの、そこで起きることって言っていたのが、まあ、移動中にどんどん起きている。まあ、皆さんは本当に業界の方なので実感されていると思うんですが、まあ、それが本当隅々までいろんな方に浸透しているんだという状況が、マルチデバイスによって、まあ、引き起こされていると言えると思います。で、ここで、問題というか私たちがこう直面しているのは何かというと、複数デバイス対応アプリ、ダイバーシティですね。多様性にいかに対応していくか。どんどん新しいデバイス出てきますし、今度はデバイス側が勝手に更新かかっていってしまったり、様々な、変化があります。OS 側も変わっていきますね。で、デバイスの数がユーザーの数より圧倒的に多いというこの状況。これは非常に複雑性を生み出しています。まあ、認証一つとっても、難しくなっているわけですけども、例えば7台持ってる、私の、端末、デバイス。これ全部ですね、電源入れて同じアプリにつないでおいてもいいわけですね。で、実際、そういった形で複数上げてるけど、実際いじってるのは1個だけですっていうのもあります。ですから、アプリの作り方ですとか、認証、あるいはデータの更新の仕方なんていうのは、まあ、こういう状況があるんだよと。今までのように、ユーザーがログインしたら、1デバイスにしっかりくっついている、そこのセッションというのが続いているという前提は、もう、ある程度のこう業務の中では外して考えなきゃいけないということが、分かってきます。で、こういった複雑性にどう対応するのか。まあ、制限するというのも一つの手でしょうし、それをどう受け入れるか。どういう場合だけ制限かけるかといったようなことを考えるのも非常にアーキテクトの方のですね、大きな役割かと思います。そして最後のビジネスモデルの転換で直面するのがアジリティ、機敏さですね。こういったモバイル端末、モバイルデバイスというのがどんどん追加されてくることになりますと、やはりそのデバイスの変化も激しいですし、OS の変化も激しい、そして求められる機能というのも変わってきます。で、そこに今までのペースでアプリの変更を加えていては、まあ遅いわけですね。ですから様々なものが機敏さを求められます。まずアプリの機敏さ、そして先ほどの認証のような、そういったシステム管理の仕組みの機敏さ、そして多様性を持ったデバイスを、まあ、受け入れるのか受け入れないのかといったような決断を含めて、アジリティというのが、ポイントになってくるかと思います。まあ、ちょっとそれをこう言葉で書いたのがここなんですけども、皆様はもう、いろいろ経験されていると思いますので、まあ、ざっとこんなことですと。で、そういった、マルチデバイス、もちろん前提はクラウドなんですけども、マルチデバイスで同じ操作性ですとか、同じ使用感、データがこう途切れず、同じ状態で使えるといったような場合には、やはりバックグラウンドはクラウドというのが前提なんですけども、そうすると検討ポイントはどこにあるのかと。いろんなこう要素をちょっとここに詰め込んでおります。IT アーキテクトは個人からチームへという提言と、現行アプリの移行をどう考えたらいいんだろうというのと、IT アーキテクト、未来を読んでいかないとこの時代大変ですというこの3つです。一つずつお話ししていきたいと思います。まず IT アーキテクト、ビジネスストラテジスト、IT エンジニアと書きましたが、これは独立した人でなくてもロールでも結構です。この3つの要素を持ったアーキテクトチームというのが、この時代求められてくると。これらの要素なしにして、システムだけ考えていればなんとかなった時代ではなく、やはりこの3要素が重要なポイントを占めてきます。で、実はこの後お話しいただくフィクサーの谷口さんのトリニティモデルとですね、まあ偶然なんですけど結構考えているところが似ておりまして、前回はちょっとご紹介させていただきた、いただいたんですが、今日はご本人の講演がありますので、このままちょっと譲りたいと思います。ただ、先ほどもありましたが、マルチデバイス、クラウドの時代に、ビジネスモデルの変革というところまで、IT がこう絡んでくるようになりますと、アーキテクトとエンジニアだけでも決められない。今後の方向性、ビジネスの方向性を踏まえて、システム設計を決めていくという点で、ビジネスストラテジストの役割を持った方を含めた、チームとして、アーキテクトを運営していくと。ザ・チームアーキテクトですか。これが、ポイントになってくるかと思います。で、それとも絡むんですが、現行アプリの移行。 これはもう避けて通れない話でして、まず移行するのかしないのかもそうですが、まあ、移行すると決めた段階でも様々な検討ポイントがあります。で、ここで、非常に強くお伝えしたいのが、デバイス対応ということで、ユーザーインターフェースが対応できれば、大丈夫かなと思いがちなんですが、実はその後ろにあるロジックの部分でですね、そんなに簡単に移行できないものもあります。で、よく私どももご相談を受けるときに、ツールでちゃちゃっと移行したいんですっていうお話があります。で、ちゃちゃっと移行できる部分も確かにあります。ですが、この2番目に書きましたが、データ更新ですとか、まあ、参照する、こういった設計がですね、本当にこのマルチデバイスで、モバイル、ほとんどがモバイル端末で、クラウド上にデータが置かれている状態で、今までクラサバ型で作っていた、もしくはウェブアプリタイプで作っていた、あるいはホスト直結で作っていたっていうようなアプリをちゃちゃっと持っていけるのかと言いますと、できるものとできないものがあります。そんなに簡単にはできないけど、やるべきであるということもあるでしょう。レイは、もう移行ではなく、丸ごと作り直しだという決断をすることも必要になってくるかと思います。こういったことをですね、アーキテクト一人だけで考えるというのは、まあ、結構厳しい話ですし、ビジネスディシジョンとしてこれはまあ正しくないであろうと。いうことで、こういったような大きな変化ですね。システム環境が変わるだけではなく、働き方であるとか、人々のライフスタイル、購買スタイルが、このデバイスによって変わっていく時代に、ここまで考えていきますと、やはりビジネス的な観点というのが、アーキテクチャを考えるときでも必要になってきます。で、最後はアプリの移行、ビジネス判断というのがやはり伴うと思います。これだけ投資して本当に移行すべきなのか、新たに作り直した方がいいのか、もしくはもうこのまましばらく置いときましょう。こんな決断もあるかもしれません。システム要素だけではなく、様々なビジネス要素も考えていくっていうことが、今、求められている重要なポイントです。そしてそれをアーキテクトだけに、しょうがせないっていったような仕組みが、必要かと思います。で、ちょっと裏返しじゃないんですが、IT アーキテクトは未来を読むと、どういうことかと言いますと、今の要求に 100% 応えた設計をすると、すぐに時代遅れになってしまいます。つまり、要求の先を読んでいる必要があると。そして、一挙に解決を狙わない。クラウドに移行したらすべて、夢のような世界が待ってますとか、このツールをアプライするだけで、すべて解決ですっていうことは、まあ、基本的にですね、ないですね。やはり、今のシステム引きずって皆さん何でもやってらっしゃる中で、少しずつ段階を経て、あるいは、決断をした上で、捨てるものは捨てる、移行するものは移行する、ということを行う必要があるため、一挙に解決は、まあ、最初からですね、考えると、本当に挫折すると思います。じゃあどうしたらいいんだと。そうは言っても、早く移行しなきゃいけない。早くクラウドの世界でやりたいことがある。あるいは、モバイルデバイスを対応したいって時には、パターンをうまく活用して、なるべくですね、先人というか、仲間がうまくやっているパターンを使っていくということが、重要になります。で、このあたり今日はですね、富田様の方から、後ほどですね、パターンのお話ししていただけると思うんですが、Azure に対してもいろんなパターン出てきております。ですから、移行するアプリ、もしくは新しく作るアプリというものの概要が見えてきた時点で、ぜひ積極的にパターンを活用して、楽をしながら品質を上げるということを考えていただければと思います。そしてこれ最後の、アーキテクトの未来の読み方なんですが、ゴールが変化するですね。実は、i モードが出てきたのが1999年。iPhone が出たのが2007年と、そんなに昔のことではないんですね。もう、だいぶ経ったような気がするんですけども、その時に描いていたゴールっていうのが今有効かっていうと、まあ絶対違いますね。ということは皆さん今から5年後を思い浮かべて、こうゴール設定して設計しても、やはり少しずつずれていくわけです。で、その時に失敗したではなく、ゴールは変化するものだと思って、微修正していくと。いうような体制をとっていくことが重要かと思います。ゴールが変化することを織り込み済みで進めていく。まあ、そのためにはですね、全部手作りでやったりしない。パターンをうまく活用する。そして必要なところから、ビジネス的に重要なところから、一挙に解決しないで少しずつやっていく。 そして未来の技術要素を取り入れていく。まあ、こんなところがですね、IT アーキテクトの方、未来を読むために重要なところかと思うんです。でも本当大変ですね。じゃあどうしたらいいんだろうっていうところで、ぜひ考えていただきたいのが、クラウドとオンプレミスを自在に使いこなして、それによってリスクを軽減し、かつスピードアップしていくと。どっちかに全部寄せてしまうことってやっぱりリスクがありますし、なかなかテストも大変なんですけども、うまくですね、この二つをミックスしていく。あるものはもうクラウドに少しずつ乗せていく。あるものはオンプレでしばらく使っていきながらテストしていくと。そんな環境を作ることがもう可能になってきています。で、マイクロソフトは Azure というクラウド環境、そしてずっと培ってきたサーバーですね、ソフトウェア、そしてクライアント、そして端末までですね、デバイスまで、もうご用意しておりますので、ぜひマイクロソフトと一緒にこういうことを考えてやっていただければなと思います。で、まあ、こういうお話をしてきたんですけども、非常にこう、流度が大きな話で、皆様にとっては、一体この後どうしていったらいいのかなっていう思いがあるのかもしれませんが、まずですね、アーキテクチャを考える上で、将来を含めて、こう、俯瞰的に考えるという、こう、マインドセットしていただいた後で、個々の技術を見ていただくとですね、ちょっと見え方が変わってくるのではないかと思います。そういう意味で、本日私の、セッションでは、まあ、大きな検討ポイントですね。チームでアーキテクチャ考えましょうと。IT のことだけではないんです。ビジネスも絡めた大きな話なんですっていうことをチームでセットしていきましょうということと、決してですね、新しい世界に明日からこう切り替わるのではなく、今のアプリをどうしていくんだということをしっかり、プランに入れた上でやっていくということ。そして、そうは言いながら、目の前のものの移行だけではなく、まあ、今後こうなっていくであろうという未来を視野に入れて進めていくという。まあ、この3つのポイントが、これからクラウド時代で、成功裏に、システムを、前進させていくのに必要な要素かと思っております。で、今日のセッションの中では、この後ですね、アーキテクトトリニティのお話や、パターンの話ですね、をしていただきますので、ぜひそちらも合わせて聞いていただきまして、今皆さんが抱えてらっしゃる課題、どこを適用するとうまく解いていけそうなのかとか、まあ、そもそも社内でこう三位一体になってないとか、いろいろあるかと思うんですけれども、ぜひですね、今日をきっかけに、うまくクラウドの波に乗り、皆様のビジネスを前進させていけるように、そうなっていただければと思います。まあ、そのためにですね、今日のセミナーだけではなく、もう少し詳しいレベルのセミナーですとか、ハンズオンとかもご用意しておりますので、まあ、今後ともですね、マイクロソフトと一緒に新しい世界へと、行っていただければ、嬉しいと思います。ということで、微妙に早いんですけれども、私の、セッションはこういう形で終わらせていただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。